おはようございます。高原豪一郎です。もしもあなたが年末ジャンボ宝くじ1等3億円に当選したとします。興奮して心が落ち着かない状態ですね。その時電話がかかってきます。なんとあなたが趣味で撮影した写真が土門賢章の写真コンテストで優秀賞を取ったという知らせです。さらにはあなたの写真集を出版したいという会社があるんですが、どうしますかというふうに言うんです。ダメ元で出した自分の作品が最高の評価を得て、有頂天になっているその時、恋人がやってきます。ねえ、喜んで。とうとう私たちの結婚の許しが父から出たのよ。私たちは晴れて、みんなに祝福されて結婚できるわ。一日に最高に嬉しいことが、三つも重なったので、頭がクラクラしてきました。そこで病院に行って、熱冷ましをもらいます。その時、ドクターから呼び止められて、一ヶ月前の人間ドックの検査を知らされます。それは、現代医学ではどうしようもない難病で、余命一週間の宣告でした。さて、その死の宣告を受けた時、それまでに聞いていた嬉しい知らせは輝きを増すでしょうか。それらの喜びは死に立ち向かっていく勇気を与えてくれるでしょうか。そして迫り来る死に対して決定的な解決をもたらしてくれるでしょうか。全く役に立たないのです。むしろなんでこんな時にと一層生きれないことを悔しくさせるばかりなのではないでしょうか。死という問題を解決しない限り、人生は何にも解決していないのと同じことなのです。東大の宗教学の権威であった岸本秀夫教授は、スタンフォード大学の客員教授としてアメリカに滞在中、癌の宣告を受けたのでした。働き盛りの51歳の時です。彼はその時の心境をこのように書いています。死は突然にやってくる。思いがけない時にやってくる。いや、むしろ死は突然にしかやってこないと言ってよい。その当事者は突然に来たとしか感じないのである。生きることに安心しきっている心には、死に対する用意が何もできていないからである。彼の正直な告白の記録は、読む者の心をぐいぐいと引きつけずにはおれません。確かに死は火事よりも交通事故よりも恐ろしいものなのに、準備のできてる人はほとんどいないのです。それは死を克服する手立てなんか簡単に見つかるわけがないと、初めから諦めてるからかもしれません。しかし、聖書はまさに死を解決したキリストの救いを知らせる書物なのです。聖書はこのように言ってます。そこで子たちは皆、血と肉を持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。ここにはキリストが十字架の上で死んでくださったことによって、二つのことをしてくださったということを語っています。第一に、悪魔という死の力を持つ者を滅ぼしてくださったというのです。ここで滅ぼすという言葉の意味は、無力にするという意味なんですね。死が人に対して振るう脅威を骨抜きにする、役に立たないようにしてみせる。そのような意味です。ところで、現代社会の便利な道具の一つに、クレジットカードがありますね。クレジットとは、信用とか、名誉とか、後払いという意味があります。要するに、付けで払うことを可能にするカードが、クレジットカードですね。今手元にお金がなくても、かなり高額のものを買うことができます。まさに夢のようなカードです。ただし、後で必ず清算しなければなりません。自分の使った金額については、確実に 請求がやってくるのです。奔放な生活をして思いっきり散財したツケはしっかり回ってくるんです。人生も同じです。私たちの人生であったことは必ず人生の終わりに生産が待っているのです。人生の終わりとは何でしょう。死です。人間は死後、生きていた時にクレジットで生きた一つ一つの行為に対して必ず言い開きをしなければなりません。そして払いきれない罪の負債を持ったまま死んだ人は永遠の暗闇の中に落ちるのです。しかしあなたの払いきれない罪の負債をあなたに代わって肩代わりしてくださる方がおられるのです。それがイエス・キリストです。キリストは十字架にかかって死んでくださいました。罪が全くない方が死の裁きを引き受けたのはあなたの罪を帳消しにするためだったんです。さらにキリストは死ぬことで蘇る条件を得られたのです。そして死後3日目に蘇り、死という悪魔的な力を粉砕されたのです。第二に、この方がもたらしてくださったのはただ罪が許されたというレベルではないんです。死の恐怖につながれていた人々を解放してくださったというのです。キリストを信じた人にとって死は解放です。それは刑務所からの出所です。窮屈な縛りからの解放です。暗くて狭くて息苦しい世界から明るくて広くて深呼吸できる天国への解放なのです。昔名ゴルファーにアーノルド・パーマーという選手がいました。ある時彼はサウジアラビアの王様に請われて一緒にプレイしたのです。世界的なゴルファーと同じラウンドを回るという最高の贅沢を王様は味わったんですね。そしていよいよパーマ選手が帰国するとき、王様はこのように言ったそうです。何か俺がしたい。何でも欲しいものを申し出て欲しい。パーマ選手は幾度も辞退しましたが、王様の強い勧めで根負けしたんです。そして、ゴルフクラブをお願いしますと言ったんです。まあ帰りの飛行機で彼はどんなゴルフクラブが届くのか、いろいろ想像してみました。もしかしたらグリップにダイヤモンドがはまってるかもしれません。あるいはもしかしたらプラチナ製のクラブかもしれません。世界指折りの大富豪が特別注文で作ってくれるゴルフクラブは考えてみるだけでワクワクしてきます。さてしばらくすると彼の自宅に一通の手紙が届くのです。ゴルフクラブが届くことを待っていましたが、着いた封書は王様からですが、ペラペラなんです。どうしたんだろうと思って中を開けてみると、そこにはアメリカの名門ゴルフクラブの権利証が入っていたのです。パーマ選手が求めていたのは道具としてのゴルフクラブでしたね。しかし王様がくれたのはゴルフ場としてのゴルフクラブだったんです。王様の考えは次元を超えて大きなものだったんですね。人が求めるものは死の恐怖からの解決でした。しかし神が下さるのは恐怖がなくなるという状態をはるかにはるかに超えて喜びが爆発するような栄光の天国であったのです。どうぞあなたも完全なる死の解決者イエス・キリストを信じ、そしてこの栄光のゴールをご自分のものとなさってください。心からお勧めしたいと思います。